Mobile update.
はい、皆さんこんにちは。リプロ株式会社の伊藤です、お聞きいただきありがとうございます。今日はですね、準備はいいか、ポスト時代のアプリマーケティング戦略ということで、当社の稲田と大手株式会社の目黒さんをお呼びして、1時間ほどいろいろお話しできればと思っております。よろしくお願いします。
お願いします。
じゃあ、早速ですね、まずお二人の自己紹介から、お願いします。
私が大手株式会社のマーケティングを見ている目黒遥香と申します。経歴としては2018年に iMobile っていう、アドネットワークの会社に新卒入社して、で2020年から、大手株式会社の子会社に移動しました。でマーケティングの、マネタイズ、広告出稿と ASO 周りを全般の業務を担当しています。でざっくり、大手の概要をお話しすると、パズルで検証シリーズっていうアプリを運営して、今シリーズ7タイトルがあるんですけど、累計、600万ダウンロード突破しているっていう感じです。
すごい。
はい、以上です。はい、なのでそこの、今行っているマーケティングの施策を踏まえて、今日はお話しできればなと思います。
はい、
お願いします。
じゃあ次は、我々の自己紹介ですね。
はい、じゃあリプロ稲田と申します。グロスマーケティングの肩書きになってるんですけども、ASO アプリの部分と流入後の定着の支援、マネタイズの支援の部分ですね、一貫して運用支援の方を行っております。本日は、IDFA ですねが取れなくなる時代で どういう戦略が必要なるか、どういう戦術が必要なるかっていう部分を詳しくお話しできればなと思っております。よろしくお願いします。
お願いします。私も簡単に、リプロの伊藤と申します。リプロにはほど前にありまして、結構フル株の方です。私もともとアプリ事業者でして、結構アプリのグロースの当事者としてですね、やっていた時に、リプロっていういい会社があるっていうので、そのまま入社したみたいなきっかけで、かれこれアプリマーケティング5年ぐらいで、5年ぐらいいてもですね、この IDFA のオプトイン化問題というのが久々にこうアプリ業界がすごいなっていう、ガヤガヤしてるなっていう感じの、良くも悪くもビッグトピックになっているので、今日ですねお話できるのを楽しみにしてます。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、では早速なんですけれども、お話しする内容をですね、改めてします。まず IDFA 問題ですね、ほとんどの、結構知ってるかなとは思いつつ、改めてですね、知らない方に概要なんぞやっていうところをお話しします。でその後に、各社の業っていうところと、それを受けてですね、どのような戦略戦術が今後必要になるかを、私がモデレーターしながらお二人にそれぞれ伺うという形にしたいと思っています。はい、ではバンバンいきます。まず、IDFA 問題の概要になります。はい。僕は基本的なとこですけども、まず略ですね。IDFA、何の略でしょうか？できる。
じゃあ、目黒さんからお願いします。
IDFA は、そこの記述にある英語の通りなんですけど、iOS 端末の識別子なので、そうですね。で、IDFA を用いて、現状だと、正確な、広告の対象のターゲティング、ユーザーの特定みたいなところと、それをもとに、正確な効果計測です行っているっていう感じですね。はい、
なので裏返すと、今後 IDFA 取れると、イコール今後できなくなることなので、この辺が、どんなインパクトがあるかっていう話をこの後ですね、詳しくお話しできるかなと思います。
そうですね。あと、ほとんどの方はご存知だと思うんですけれども、改めてちょっと気をつけていただきたいなと思うのが、あくまで iOS 端末の報告識別子で、Android は ADID になってるんです
よ。GDID、ADID。
はい、ADID なので、これはあくまでですね、この規制は iOS のみにかかっているものだというところは、改めてですね、ご認識いただければと思っています。はい、では次。IDFA 問題は、どのようなインパクトがあるのか、っていうところを、それぞれのステークホルダー別にまとめた図が、こちらになるんですけれども、これは、稲田さんが作ってくれたのか。
そうですね。はい、ざっくりちょっと全部触れてると時間なくなっちゃうと思うので、特徴的な部分からいくと、今回やっぱり一番インパクトを受けるというと、いわゆるその広告業界、アドテクっていうところかなと思ってまして、その中でも、DSP、SSP 分類と、あと MMP、多分日本で言うと、アジャストさんとかスライヤーさんとかが一番有名かなと思うんですけど、モバイル広告計測ツールっていうふうに多分呼ばれてるかな。 の部分ですねが、やっぱり一番インパクトとしては大きいかなというところです。でもう一個がアプリ事業者さんですね。ここでいくとやっぱり広告に頼ってるアプリさんっていうのは結構この部分はインパクトを受けるかなというふうに思ってはいます。今回の大手さんでいうとどこに値し
そうですね、アプリ事業者っていうところですね、まあ、広告主とメディアどちらにもなるっていう形ですね。
そうですね、まあ、広告モデルゲームとプラスメディアの方も入ってる、
ね、はい、そうですね。
今稲田さんが言ったのも広告に頼ってるっていうのは主にマネタイズが、はい、
そうです、う
ん、収益が、まあ、広告モデルのものに関しては結構影響を受けるところになります。
まあ、逆に言うとその リターゲティング広告とかも IDFA を用いてやってる部分はあるので、まあ、高単価なアプリ内課金ゲーム、アプリ事業者に事業面の部分で全体としては絶対っていうふうに書いてると思うんですけど、うん、この部分に関してはやっぱりそのミッドコアとかハードコアのこういうゲームに関しては多いので、なかなかそのユーザー属性としてニッチになるので、結構そのリターゲティングする際には精度が必要になるっていう観点で僕としてはでかいかなっていうふうに置いては、
うん、そうっすね。まあ、今のミッドコアハードコアっていうのも、まあ、バイネームで言うと、まあ、モンストとかパズルとかそういうケースね。
いや、ミッドコアハード系なんで、どちらかというと PUBG とか あとフォートナイトとかのゲームの方が結構近いかなと思います、ね。はいはいはい、
なるほど。まあ、そのあたりの、はい、ゲームに関しては獲得面、うん、IDFA を使えなくなる制限が大きいと、はい、いうふうに思っています。そのあたりは結構発表された時からですね、ここに記載されたコーダーそれぞれが大変だ大変だというふうに言ってたかなと思うんですけれども、うん、実際どういうぐらい想定される取得率があるのかっていうところも、まあ、海外のデータなんですけれども、まあ、出てますよね。
はい、はい、ここもちょっと僕の方から簡単に説明させてもらえればなと思うんですけども、海外のデータ2つ引用します。左側ですね、皆さんから見て左側の方かなが、2000年の6月なので WWDC ですね、昨年の IDFA のオプトイン制が発表された直後にユーザーさんに対して行った許諾以降のですね、の結果になっておりまして、で右側が2011月かな、
お割と最近、
結構最近の調査結果で、どれぐらい IDFA の取得可能性が低下しますかっていうものに対して、答えたものになっていますと。まず左側の結構直後のデータですね、に関して言うと、見ていただきたい部分って緑、色がついている恐縮なんですけども、の中でも左側の方ですね、の数値、その数値がユーザーさんが実際に IDFA を取得してもいいですかというふうに聞かれた際に、いいですよって答えるふうに答えたユーザーの割合になってまして、何パーセントかっていうと 14% しかいない
みたいな感じ
になってる、だいぶ悲観的な数字かなとは思うんですけども、同じく右側の、別の11月のデータの方でも、やっぱり過半数以上が半分以上 IDFA の取得可能性が減るんじゃないかっていうふうにもあるので、やっぱり基本的にはもう多くても半分、まあ、最悪4分の1以下しか取得できないという見立てが大半なので、やっぱり IDFA は使えない前提で今後は、まあ、思考の部分を転換していく必要性があるのかなというふうには考えてはいます。
まあ、そうですね、なんか、まあ、我々がプッシュ通知とかの事業者でもあるからなんですけれども、プッシュの許諾率とかと比べてもかなり低そうだなという感じ
です。そうですね、うんうんうん、
この辺はなんか目黒さん的なこう感覚というか、いかがだったでしょうか。
そうですね、正直 14% みたいなところの数値が、まあ、結構アプリのコンテンツによって違うのかなと思ってて、パーとかでもそこのダイアログみたいなところは、まあ、テスト AB テストというか実施している段階 で実際にそこの数値で確率よりも、まあ、全然倍以上高いというかいう数値なんで、まあ、そこはあの持ってるユーザー層の年齢層とかにもよって変わってくるのかなと思ってます。
なるほど、ありがとうございます。この後もいわゆるこうソフトオプトイン的なお話はしようと思っているので、ちょっとそこでまた詳しく、聞いたらと思ってます。
なんかこの辺のその許諾率、許諾以降の部分で結構年齢とか性別っていうのも関係はあるかなと思ってまして、ちょうどあの 2月かなに新しく MMP のシングラーさんがデータがあって、そこで言うとなんかあの17歳以下のユーザーと、あと5 歳以上のユーザーに関しては全然取得できなくなるけども、逆にその中間層っていうのかな、24ぐらいから40ぐらいまでのユーザーに関しては結構許諾してくれる可能性が高い。だいたい許諾拒否以降が30% から 40% なんで、取得率が60から50ぐらいになるんじゃないかっていうふうに言われていて、この辺多分大手さんのアプリの年齢層とかもなんか結構一致しそうな感じ。
そうですね。
こんな感じですかね。
おっしゃる通りです。まあ、20代から40代ぐらいの年齢層がやっぱりユーザー層として多いので、割と他のその若年層向けのアプリ、ゲームサイトとかよりも許諾率は高くなってるのかなと思いますね。
なるほどな、ちなみになんかその年齢が中間の人たちの方が許諾する可能性が高いっていうデータ出てるのって、なんかどういう、こう仮説の裏付けがあったりするんですか？
そうですね、
広告に慣れてるんです
か？多分54歳以上と、とりあえず怖いからオフっとこうみたいな感じとかはあると思うんですけど、逆にまあ17歳の方で言うと、どうなんだろうな、ちょっとそこの理由わかんないですけど、フェアレンタルコントロールが効いてるとかもあるんですか？
まあそうですね、あとまあ単純にリテラシーというか、そこのこうリテラシーが高いっていう若年層の方がっていうのはあると思います。
ああ、なるほどね、そうか、下の方が逆に高くなるから、まあ、こうがオフにしよう。
そうですね、
なるほど、はい、ありがとうございます。で次が、各社の対応状況っていうですね、まあ、先ほど、お話しさせていただいた、まあ、いわゆるこうステークホルダーの中でもですね、まあ、特にアプリ事業者あたりのところですね、対応状況お話できると思うんですけれども、はい、次またデータですね、業界の SK アドネットワークへの対応状況はというところで、まあ、ここも改めて、説明にはなってしまうんですけれども、まあ、いわゆる IDFA が使えなくなることによって計測どうすんねんっていうような声が上がっている中で、Apple が、まあ、安心してくれ、一応オフィシャルなやつ用意したからっていうのまあ SK アドネットワークというのをですね、公開してはいるんですけど、まあなんか仕様的にちょっとプアなんじゃないかみたいな声が出ていて、まあじゃあその中での対応状況というのですね、これはアジャスト、アップスライヤーさんが出してますか、
ね、はい、まあ、ユーザーさん側、エンドユーザー側の iOS14 に向けたその対応っていうところと、あと、パブリッシャーさん、まあ、今回でそのアプリ事業者さんの対応状況って部分分けて見ていくんですけど、まずユーザーさん側の対応状況で言うと、左側のアップスライヤーさんのグラフが結構わかりやすいかなと思ってまして、あれがですね、2018年ぐらいから多分数値取ってると思うんですけど、IDFA が取得できない端末の推移っていうのを並べてるようなものになっていますと。で、まあ、もともと2015年の iOS、15年かなから、ラットオンっていうところ、追跡型広告をオフにするっていう機能自体はあったので、もともと IDFA、っていうのは一定であったんですけども、この割合がですね、若干このグラフの中で一番最後のスパイクしてる部分あるかなと思うんですけども、このタイミングが何かっていうと、iOS14 がリリースされたタイミング、2019年9月16日かな、17日だと思うんですけども、このタイミングの後に急激に数値が上がっていて、なんで昨年の10月時点で iOS14 端末のうち約 45% IDFA 取れないっていう状況になってたんです。
はい。リミテッドアドトラック役なので、まあ、大体10人に4人とか5人がもう追跡型広告はやめてくれって押してるっていうことですね。
去年の時点で、で、まあ、なんで今って3月末になっていて、iOS14 のアドプションレート、導入率っていうのかな、端末のうち何割が iOS14 以上かっていう部分でいうと 86% まで上がっちゃってるので、多分この辺の取れなくなってる端末っていうのはもっと上がってるっていうのがあるかなと思ってまして、やっぱりそのユーザーさん側から見てもプライバシーという懸念っていうのは年々っていうのは分かりやすいかなとは思ってはいますと。で、一方でこの右側の方に表示しているのが、改善さんっていう海外の会社ですね。
改善プラットフォームとは違うじゃなくて、
そう、海外の方の改善さんっていう会社がありまして、そこの会社さんが出してる、パブリッシャーさん側、アプリ事業者さんが SK アドネットワークに対応できてるかっていう部分の、数値を表しているものなんですけど、なんとですね、全体の 35-6% ぐらいしか対応できてないってなってて、全くそのパブリッシャーと追いついてない状況っていうのが結構危機的状況かなとは思ってはいます。
このパブリッシャーっていうのは先ほどのところで言うアドテック系のベンダーさん全般、
じゃなくて、アプリ事業者さん側の広告主め、広告主と、あと配信面の方です、ね、が合わせて 36% なんで、配信面がもしその IDFA 取得率 10% コープレスさんが入ったパートからと、うん、まあ、理論値上は、最大 10% で最低 1% になるかなと思うんですけど、結局そこの部分のなんだろう、ユーザー数の乖離とかがあると、うん、まあ、一切突合できない可能性もあるとは思ってるので、うん、結構この辺はインパクトとしては大きいんじゃないかなとは思ってはいます。
ちなみに大手さん、うん、一アプリ事業者としてのこの辺りのこう対応状況とかだったりしますか？
そうですね、弊社としては、うん、その ATT ダイアログの実装が義務化されるまでに、うん、そこの、まあ、大きく4つの対応をしようと思っていて、はいはいはい、で、まあ、1つが、まあ、コック主メディアどっちにも共通するっていう、まあ、ATT ダイアログの実装ですね、まず、うん、で、主側の観点で言うと、継続ツールのSDK を IS14 対応バーのものに上げておくこと、うん、でメディア側の対応としては同じ広告 SDK を IS14 対応バーに上げておくこと、うん、で最後もう一つが、SQL ネットワーク ID の実装をするってところですね、うんうんうん、まあ、それをしないと逆にそのコンバージョンが上がっても、ね、SQL の、はい、コンバージョン数値返せなくて、まあ、効果悪いメディアみたいになっちゃうんで、うんうん、まあ、そこの対応は必須でやっておくべきかなと思ってます。
はい、計測 SDK 側と、はい、まあ、広告 SDK 側で、まあ、それぞれこう契約しているするベンダーさんがいらっしゃると思うんですけど、はい、なんかその会社さんたちの対応ってこういかがですか？あ、お手ごてにやっぱ回っちゃってるのか。
あ、なるほど。そうですね、そこが結構一番ネックというか、割とそのこっちの事業者側、まあ、アプリ事業者側で情報収集するべきなのかっていて、この使ってる計測ツールとか、まあ、ネットワークによってもやっぱり対応の仕方が全然違う。で、例えばアドネットワークだと SKAD 用のキャンペーンと別立てする必要があるけど、まあ、他のネットワークだとまた同じキャンペーン内で数値がただ分かれて表示されるみたいな、まあ、そこの対応の仕方、計測の仕方がまた変わってくるので、割とそこは自分の使っている媒体の情報収集をマーケターはするべきかな、う
ん、なんかそこの対応によってこう、はい、ぶっちゃけここもう変えようかなとか、なんかちょっと乗り換え検討とか対応がこうなんか難しそうだなと思ってあります？
意地悪質問いやでも正直それはないんですけど、結果母数って変わらないと思ってるんですよね。その持ってる iOS のユーザーの今回のそのオプトインダイアログ必須化になっても変わらないんで、まあ、結果、はい、事業者が持ってる媒体のボリュームも変わらないと思ってるんですね。なんでそこをどう正当に評価できるかみたいなところは、やっぱりそこのなんですかね、課金形態がとかこのタイミングで変わったりとかっていうところもあって、そこをちゃんと設計するように、まあ、どういうふうに回収率を見ていくのかみたいなところをちゃんと事前に体制を整えておくべきと思ってますね、うん、はい、
いや、はい、今ちょっと対応ですけど、大変ですかね、
そんだけ詳しくちゃんと分かってて対応する人がいるのかっていう
そう
マイク必要みたいです
ね。あ、マイク、はい、
そうですね、なんかじゃあ目黒さんとかまあもともとこう、ね、アドテクルの会社の中で事業所側に移ってきたっていうので、会社全体に、まあ、代表のハウスもそうですし、リテラシーめちゃ高いと思うんですけど、他の会社さんとかってね、そもそも何ぞやっていうところとかがありますし、なんか今日今ウェビナーをこれまでやってきて、若干こう中級者以上向けのなんかウェビナーになってそうなのかが心配なのでもしあの分からないことありましたら、はい、チャットでご質問くださいっていうのをちょっと言いたかったです。
いつでもお願いします。
なるべくちょっと、ね、用語の説明とかはちょくちょく、はい、うん、挟みながらやりたいと思います、はいはい、で、まあ、ちょっと今お話にも出たんですけれども、まあ、これからの効果計測どうするっていうところですね、うんうん、まあ、数値解とかも当然出るでしょうし、まあ、ちょっと今もう話先にして出しちゃったんですけれども、まあ、計測環境を変えるかどうかという話も出てくると思うんですけど、うん、なんか乖離とかは、まあ、やってみなきゃ分かんないって感じですよね、正直。
そうですね、うん、ただその SKAD と、まあ、計測ツール MMP の数字ってこう比べるってことがそもそもできないと思っていて、はいはいはい、違うっていうところで、なんで、まあ、結果その何ですかね、各クライアント側でそこの対応を事前に SKAD の対応とかもしておいて、数値がちゃんと上がるの ていうところをまず確認をして、で今後そこの数値をどういうふうにこうそれぞれの計測ツール、スキャード分けて計測していくのかっていうのは、こう土台をまずは整えるってことが大切かなと思ってますね。
ちなみにこう、はい、数字を正としましょうみたいなところで決めたりはするんですか？
あ、そうですね、まずは、まあ、一旦弊社としては、MMP の、うんまあ、計測ツールの数値で見ているんですけど、まあ、スケアドだけで計測する媒体の数値に関しても、まあ、そこの乖離というかどういう風な数値の動きになるのかっていうのはウォッチしていこうかなと思ってます。
実際に、まあ、こうされてからは、うん、乖離云々っていうまずちゃんと取れてるところを見る
か、うん、そうですね、はい、そうですね、
なるほど、
結構大事だと思ってて、なんかあの議論としてはおそらく広告に限らず Google Analytics と他のサードパーティーの分析ツールの数値比べるみたいなところと同じかなと思っていて、
うちもよく言われるやつ
そうそうどこまで行ってもやっぱそこって計測基準とか違うので、なんか精緻にそこを見に行くっていうよりはしばらくは同時並行で使いながらどっかのタイミングでなんか切り替えるっていうイメージですよね。
そうです、
ありがとうございます。あとそうですね、なんか今後の計測環境を変えるみたいなことも考えられたらいますか？まあ、それも動き見てて。
そうですね、うんうん、まあ、でも結局はその SKAD の数値に集約されていくのかなと思うんですよね、うんうん、その SNS 系の媒体が後々 MMP の計測に対応するかって言われたら多分それはないかなと思ってるんで、まあ、結局その同じ指標で見ていきたいってなると各社SKAD ネタワークの対応をちゃんとして、まあ、ビューとかも取れるようになったりとか、うん、今後していくと思うんですけど、うん、その辺がちゃんと整ったら結果、うん、SKAD でじゃあどうやって成果を見ていくのっていう集約して出てみてっていう話になるかなと思
って、うんうんうん、なるほど。あと、まあ、この環境が変わることによって、まあ、結構 SKAD ってそのビュースルー見れなくなるんじゃないかとか、
はい、
なんかこういわゆる計測のイベントの深いところみたいなところとかビューするとかを取れなくなってくるっていうのをお話あるかなと思うんですけど、なんかそこによってちょっと獲得の方針変えようかなとか媒体のここの予算ちょっと変えていこうかなとかあったりしますか？
あ、そうですね、正直今のところそういう風に変えていこうっていうんですけど、まあ、例えばツイッターさんとかって結構ガラッとそこの概念変わったりすると思うんで、その対応前と毎日義務化前後で数値の推移を見て、で実際にじゃあ同じ見たら結果、そのツイッターに寄っていくのか、もしくはまたその分の予算が他に寄っていくのかっていうのは、同じ指標で見たらどうなるっていうところかなと思います。
なるほど、ありがとうございます、はい、なんか今お話をやっぱり聞いていて、やっぱりまだこう正式に施行されてない以上、まあ、どうなるか分かんないから、はい、今ちゃんと計測環境こうだよねっていうのを整えること、まあ、施行されても差分を見て、ちゃんとこう判断できる仮説とか、まあ、環境を持っとくっていうのが今時点できるまあ最善策なのかなって、すごく思いました、あとこの辺田さんと、まあ、大手さんはこういう対応っておりましたけれども、なんか当社のクライアントだったりとか、アプリ業界の他の方でどういう対応をするみたいなのってあったりしますか？
なんかまあ二極化してるかなと思ってまして、まあ、目黒さんがおっしゃってたような感じで、まずは同時並行で使いながら効果を見ていって、まあ、どっかのタイミング、ちょっとそのスパンがどうなるかっていうのは、まあ、Apple の対応次第だし、ちょっと分かんないんですけども、どっかのタイミングで出していきたいみたいな話もある一方で、もう一個の方法で言うと、MMP の数値と SKR ネットワークの数値っていうのを精緻に照らし合わせるっていう動きもなんか出てきていて、結構 SKR ネットワークで取れる指標とか流動っていうのが結構荒いものになってるかなと思うんですけども、それを理解してるのになぜか点単位ユーザー単位でそれを紐付けてマッピングしていくっていう動きもあるらしく、まあ、それはそうですね、どこまでちょっと流行るかは分からないですけども、個人的にはやっぱり前者で述べたような、目黒さんがおっしゃったような、MMP と SKR ネットワークの数値っていうのを現状は一旦見比べながら運用して、どこかのタイミングで、ちゃんと固まったタイミングで、一本化するっていう方針の方が、まあ、いいんじゃないかなとは思ってはいます。
ありがとうございます。
ちなみになんかこの辺目黒さん的にはそのいつ変えるみたいな部分のスパンとかって言ってしますか？
そうですね、
いつまでにみたいなところは正直決まってないというか、はいはいはい、まあどれぐらいのこなんですかね期間をかけて持っていくのかっていう業界的にっていうところがちょっと不明確というかわからないので、うんまあ、正直なところそこはまだわかんないっていう状態ですね。ただ半年ぐらいは多分 NMP とかと
一緒に、
はい、見ていくと思いますね。
そうですね、うん、本当にこのテーマもう半年1年ぐらいはこう続きそう。
そうですね。そうですね。まあ結局そこの SKAD の数値と NMP の数値をこう足し合わせたらその全体のインストールになるとかだったらいいんですけど、うん、そこが1人のユーザーでどっちにもコンバージョンが上がっちゃってるっていう可能性があるんで、内容性できないというかそこを打ち消してくれればいいんですけど、
う
ん
そうですね、
まあそれができないから結構苦戦するかなですね。
それとこれそもそもいつATT が適用されるかって話は触れてなかったですね、今日は。
はい、
まだまあ全然未定になってて、結構予測だと本当はなんじゃないかみたいな話もあったんですけど、だからなんだかんだ4月の延期される製品発表会と同時なんじゃないかっていう見立てが大半だとは思う。
そもそも今日何新製品発表を延期されてるんだ。
あ今日の新製品発表会に合わせて一緒にこの iOS14.5 もリリースなんじゃないかって言われてたんですけど、まあ、今回ちょっと延期になっていて4月のタイミングで iOS14.5 の正式提供版がリリースされてその同じタイミングで提供じゃないかみたいな話はされてはいますね。まあでもいずれにしても結構もう間近に迫ってると思うので早めに対策しておくことには損はないかなって感じですよね。
我々ウォッチしたり925 Mac とか、
はいはいはい、
Mac を常にウォッチしてるメディアとかで最新情報流れるかなと思います。はい、じゃあ次の、テーマのところいきます。どのような戦略戦術が、今後必要になるのかっていうところなんですけれども、まあ、すごくざっくりですね、新規のユーザーを獲得、今もかなり話してきたところなんですけれども、うん、新規ユーザー獲得に関しての部分と、あと、まあ、アプリ内マーケティングと呼ばれる、うん、いわゆるこう流入した後のですね、まあ、CRM、プッシュ通知とか、まあ、アプリ内のポップアップとか、まあ、はたまた機能内でのコミュニケーションとかのところの部分と、あと、マーケティング全体っていうふうにばっくり書いてるんですけれども、うんまあ、いわゆるこの IDFA っていうような要は、まあ、小さく見ると、まあ、もちろんこう特定の媒体でユーザー獲得があったとかマネタリーしにくくなったっていう部分であるんですけれども、まあ、ここ事業さんによってはそもそもの、まあ、戦略レイヤーぐらいからですね変えなきゃいけない部分もあるかなと思っているので、まあ、ちょっとそういう話とかも、最後できればなというふうに思っています。はい、まず、ユーザー獲得、結構まあなのでこの場所はハウの話が結構多いかなと思うんですけれども、項目で言うとそうですね、まあ、サーチアーズの広告出稿とか Android ASO とか Web2 アップとか、まあ、要は、オプトインによらないユーザー獲得の施策っていうところにリソース割くようになるんだろうかっていうところを言いたいなと思ってるんですけれども、なんかこの中でこれはもうちょっと注力しようと決めてますみたいなんて目黒さんあったりしますか？
そうですね、Apple Search as ASA と ASO ですね。
なるほどなるほど、
はい、
これはもう具体的になんか金額ももうガッと入れるとかチームを新しく作ってリソースをちゃんと割くとかそういう動きは出てる。
あ、そうですね、体制っていうよりかはなんか考え方みたいなところが近いんですけど、まあさもう結構いろいろ情報収集している中だと、まあ、現状はその、まあ、ラッドのユーザー数ってところを、まあ、計測ツールにそのインストールを Apple が返してないので割とその差分があるというか、はい、結構 ASA の紙画面だと CPI 安く見えるの計測ツールの数値で見るとえ回収率悪いみたいな感じのクライアントさん多いのって思うんですけど、まあ、ヘッドで結構そこに気づかずそういうなんかどうやって見ていけばいいんだろう、でも ASO の効果も出稿はし続けたいみたいな感じだったんですけど、まあ、そこは今後その ATT 義務化された後は、まあ、新しい API になって、うん、でその送る数値がマラット数のインストールも含めた数値をアップ送るようになるので、まあ、必然的に割とその弊社以外の他のクライアントさんも、まあ、ASA の効果が逆にの MMP で見てた人たちが、まあ、よく見えるというか使用できてるみたいな感じに見えるのかなと思ってて、なんでそこは必然的に、まあ、出稿量が増えてるのかな なってますね。なんでその予算をだからいくらにするっていうよりかは、まあ、弊社としてはもともとその MMP だけの数値で見てたんで、まあ、そういうもろもろのラット数とかもあって回収率が低く見えてるよっていう考え方で、じゃ若干他の媒体より、まあ、CPI 高めに設定してもいいかっていう、まあ、共通認識でマーケチームが動いてたので、まあ、今後逆にあのラット数も振られることで、まあ、見方は同じ、まあ、同じ指標になるかなと思ってます、うん、今と、うん、
ありがとうございます、はい、なんかちょっとこうずれちゃうんですけど、はい、結構サーチアドって確か海外でももう Facebook、Google に次ぐぐらいのまあ広告っていうのでアプリとかも出してるかなと思いつつ、なんか日本だとリリースされた時にバーッと盛り上がって、うん、でなんか一部のこうやっぱり広告めちゃめちゃ出すような業界、まあ、人材そうだったんですけど、うん、の人たちがこうガーッとサーチアドやったおかげで、はい、なんていうんですかね、全体的に鳴らす、あとまあその MMP で見ちゃうっていうようなこともあって、うん、なんか意外とこう出してみたけどパフォーマンス悪いからやめちゃってるんだよねっていうようなお客さん、うん、ちょいちょい僕聞くような気がしていて、はいはい、なんかそれが今回の変更で見直されるといいのかな、うん、個人的にはもうちょっとこう、うん、サーチアドの可能性を信じてみて、
うん、
ね、なんかこの辺稲田さんどうですかクライアント聞いてて、なんかそんな感じね、
やっぱりそのとは思ってはいるんですけど、うん、でもなかなかこれってでも闇深いですよね。IDFA を自身で消滅させておいてサーチアブを押していくっていうのもあるので、
マッチポンプ。
まあかつやっぱり IDFA に頼らずにも頼らずとも、Apple サーチアブの場合は Apple 自身がターゲティングをできるっていうふうにしてるので、うんうん、悔しいけどもこの部分はやっぱり出向強化方向には皆さんも行くんじゃないかなと思いますね。
そうですね。
こうなんだろう、サーチアドに関しては本当に目黒さんがさっきおっしゃったように、うん、結構企業とセットで考えたっていう方が、うん、なんか Facebook と Twitter とサーチアドで一緒に考えるっていうよりは、
ね、
なんかね戦略を考えるでも、はい、まあ、それこそオーガニックで取れてるキーワードと、うん、まあ、取れてない、まあ、頑張って出稿して出すキーワードとかで借りたりするので、うんうん、なんかそのあたりのこう広告運用者の考え方っていうのも結構変わってくるのかなっていうふうに思ってます、うんうんうん、なので個人的にサーチアドとセットでそのレースをもうちょっとやんなきゃね機運まで一緒に上がるのかなと思ってた
し、うんうん、確かに、はい、特にこの ASO の場合は今言ったようなそのサーチアズとのキーワードの兼ね合いって部分ももちろんあるんですけども、うん、より大きなその対局点で言うと結局ユーザーさんっていうのは広告をどこから踏んだとしても最終的な着地点っていうのはアプリストアのランニングページになるので、うん、1枚ちゃんとスクリーンショット変えたり、うん、対局変えてダウンロードしてもらいやすくなるような設定に変えるだけで全体としての広告効果っていうのがやっぱ上がるっていう観点があるので、うん、この部分は今後その IDFA が取得できなくなる世の中だ、うん、結局ターゲティングの精度が下がってユーザーの、うん、入ってくるユーザーさんの質も下がるっていう状況になるので、うん、そこの部分の底上げっていうのかな、
うん、
をする上で ASO っていうのを、まあ、今一度ちゃんとやるべきっていうところがあるんじゃないかと思いますね、
う
ん
う
ん、
スクリーンショット変更とか広告はガンガン回してるのに、うんうん、スクリーンショットはピックアップで変えてませんとか、うん、結構います
ね。ありますね、ありますね。
なんか大手にそのあたりのこう、はい、まあ、LP に当たるような、うん、ストアのコンバージョン率アップ対策って何かされたりしますか？
そうですね、うん、大手の場合はシリーズで7アプリあるので、まあ、結構そのユーザー層に分けて、まあ、ユーザー層が例えばジグソーパズルと塗り絵のユーザー層って結構似てたりするんですけど、うん、逆にナンプレとロジックパズルっていうのは、まあ、パズルが好きのユーザー、うん、でジグソーとか塗り絵は割と検証とかのコンテンツ、はい、安いユーザーとかって結構分かれてるので、まあ、そういうユーザーの、こうユーザーの特性に合わせて、まあ、スクリーンショットをまず考えていくっていうところと、あとその ASA が今後まあ強化されていくクライアントさんも多いかなと思うんですけど、そこの手で見つけたワードというか、まあ、CTR C が高い、まあ、今までこう発見できなかったワードみたいなのを実際にスクリーンショットとかに入れていた時の、まあ、CVR の差みたいなところを、まあ、今後は強化こうかなと思ってるとこですね。
サーチアドは、まあ、はい、あの検索マッチとかの機能を使ってね、うん、意外とこんなキーワードで取れてるので、
うんうん、
入れたりするのもいいです、
うん、
ありがとうございます、はい、あと、まあ、ちょっと2点目のところで Android に広告出稿を寄せる、まあこれも極端かなと思いつつ、うん、まあ あまりにも iOS のもろもろが信じられない人たちはやるのかもなと思うんですけど、この辺はどうなんですかね、あんま来ないかなっていう、うん、
そうですね、大きさとしてはさっきちょっと話した内容に似ちゃうんですけど、うん、まあ、iOS の母数、持ってるユーザー数の母数は変わらないというところで、逆にそのインストール全体インストール増やしたいから、まあ、Android をじゃあ無理して出向しようってことはないと思ってて、そこはその iOS がこうは取れないってならないにちゃんと土俵を整えておくべきかなっていうところに着地しますね。
大体のアプリでやっぱり iOS ユーザーの多いケースが、まあ、大半だったりはするので、
うん、そうですね、う
ん、ここは、まあ、あんまり起こりえないかなと思ってたりはします、うん、はい、で、まあ、3つ目の相対策を強化するっていうのは言われてるところだったりするってことですね、うん、はい、うん、なんかこのあたりは ASO エキスパートの皆さん的になんか加える点とかあります？
大丈夫です。とりあえずサーチャーズと ASO は、まあ、一緒にやると相乗効果やっぱある部分あるので、分けて考えるというよりは一緒に指標を見て照らし合わせて運用していくっていう姿勢が大事かなとは思います。
あとでも結構事業者の方々とお話していて、うん、とはいえ ASO 対足踏みしてしまう理由って、まあ、特にこう、うん、そういう方だとやっぱり効果計測とか ASO、うん、ちょっとしにくい部分ってもうすごいあるじゃないですか。なのでなんかその部分が、まあ、本当に IDF やオプトインのアップデートと一緒に、うん、なんかわかんないですけどアップアナリティクスの機能がちょっとこうアップデートされるとか、ね、
そうですね、
なんかもうちょっとそっちもリッチになると事業者さんの職種もこうもうちょっと動くんじゃないかな、
う
ん、
そうです ね、
うん、ね、どうしてもさっき言ったダウンロード率のところとかも、まあ、期間比較とかになった
りすると
なめないかなと思って、そうです、なんかそのあたりがちゃんとできるようになるといいな、うん、はい、思ってたりはします。あと、まあ、これも一部のカテゴリーの利用さんはあり得るかもなと思っているのは、うん、まあ、Web2 アップのところですね、
うん、まあ、実際結構ゲームアプリさんと、あとサブスクリプション系のアプリさんとかだと、うん、問い合わせが増えてるらしくって、うん、あえてその広告からストアに直接飛ばすんじゃなくって1枚会社のコーポレートのページを飛ばしてからやるみたいな部分が流行ってたりして、まあ、理由としてやっぱりその前提として IDFA が取れなくなるのでターゲティングの精度が下がるという部分があるので、よりその質の高いユーザーをしっかり転換させるために1枚 LP を挟んで詳しくサービスを説明させてオンボーディングをもうウェブ上でした上で送客するっていうケースは結構最近増えてるっていう話はあったりしますが、まあ確かにアプリとかカテゴリーによって結構その辺の向き不向きっていうのはあるかなとは思います。
なんか古くはおそらくこう単品通販の会社さんとかよくやってる手法なのかなって思って、すげえこう長い LP をちゃんと読ませて納得してもらった上で買うと、なんかその辺の手法は確かに、まあ IDFA に限らず今後やってもいいかなと、
まあ、特に結構この2020年の4月はアプリ側からウェブ側への回帰っていうのかな、トラフィックの回帰っていうのが結構進んでいて、はい、エンタメ系のアプリやと、まあ、メディア系のアプリ中心に、うん、ウェブ側へのトラフィックの移動っていうのは結構進んでるので、うん、よりその Web2 アップっていう部分の可能性っていうのはまだあるのかなという気はしてはいますね。
確かに、まあ、あとちょっとそれちゃうけど、うん、やっぱりサブスク系のアプリだとどうしてもこうプリンの回避したいっていう問題もあってね、
はい、
そうすげえこうややこしい某テレビ局さんのサブスクとかもそういう動線になってますけど、うん、登録はウェブでしてください、でアプリに戻ってきてください、
うん、
まあ、その辺も含めてなんかこの辺のねここ Web2 アップアップ to Web のなんか動線とか、うん、もうちょい最適化みたいなのがあるといいですよね、
うん、確かに、
うん、こうね、今のところってすごいイケてるアプリさんでもなんかウェブビューにひたすらこうここまで読んだらアプリでゴーみたいな、うん、多いかなと思っていて、なんかその辺って何ですか、ね、2016年ぐらいからグノシーさんとかやってるのからそんなにプレートしてない感じです、なんかそのあたりがもうちょっと、進化すると、この辺ももっと進むのかなと思ったりはします、はい、ありがとうございます。で次の B が、アプリ内マーケティングのところですね、もう1個目が、まさに結構独自でやってる事業者さんとかもポツポツ増えてきたかなと思ってるんですけども、まあ、IDFA のソフトオプトイン、まあ、ソフトオプトインっていうのは改めて説明させていただくと、まあ、その Apple が出しなさいっていうですね、標準のダイアログの手前で、まあ、出すようなオプトインのなんかポップアップメッセージかなと思うんですけれども、まあ、この辺そもそもできるできないっていうところからちょっとお話は聞きたいんですけれども、
はい、
じゃあ、いやだからできるできない仕様の部分、
はい、
結論グレーっていうのがまあ答えかなと思いましてガイドライン上は、直接明示的にユーザーに対して、何かしらの許諾を求めてはいけないっていうふうに書いてあるので、言い方自体でも遠回しな表現で便益をメリットを訴求して、ユーザーに対して許諾をしてもらうっていうのは、うん、グレーではありますが、うん、できないことはないっていうのかなと思っています。
このなんかユーザーに便益をっていうところがなかなかこうむずい、広告を見せるっていうところが、ね、うん、なんかどう便益として伝えるかって感じですね。IDFA ソフトプレイの前から確かツイッターさんとかってそういうの確か出して
ますね。パーソナライズの広告っていう文脈で結構出してて、
うん、そうだよね。確かどういうメリットの訴求の仕方してたかちょっとパッと見てもないですけど、うん、なんかちゃんとこう何でしょうね、私たちのビジネスを成り立たせるためにとか、なんかそういうことを言ってたような気がしますね。そういう訴求軸は一個ありかなと思います
ね。ただこのそのもちろんガイドラインの部分も大事なんですけど、最終的に見るのはアップルの担当者さんになるので、うん、正直そこのさじ加減次第っていうのは
あった
かもしれません
。ありますね。
日本だとよりそういうのの文脈分かんなそうですね、うん、
難しいと思いますね、
うん、この辺は実際とかもなかなかこう、
ね、踏み込みにくいですよね。
そうですね。なんかそのクラクトさんが出してた記事この前上がってたんですけど、うん、まあ、実際そのダイアログを自前ダイアログソフトオプトインを出した時の文言がリジェクト対象になるかならないかみたいな事例があって、うん、はい、でそこで、まあ、そもそもオプトインダイアログを出すこと自体は、まあ、アプリの FAQ でも、まあ、大丈夫ですよって書いてあるけど、はい、そこを例えば次に出てくるそのダイアログで許可くださいとかっていうそのなんていうんですかね、誘導、そうですね、誘導するみたいなところは結構 NG ってなってるんで、まあ、そこの文言をあの、まあ、ユーザーの同意させるというか、まあ、もしよかったらそしてっていう、まあ、あのでもあなたに任せますよみたいなところがちゃんとそうです。しその記事にちょっと読んでいただくと分かりやすいんですけど、まあ、そこの言い回しの問題とかで、まあ、ディレクト対処かどうかみたいなところがあるんで、まあ、そこは実際に上げるみたいなところでは実装すべきかなと思ってますね。
この辺の、まあ、この2点目に書いてある許諾率、はい、プッシュの方にも出てくると思うんですけど、うん、まあ、許諾率同様に結構この半年1年とかで成功事例とか、うん、このアプリうまいなっていうのが出てくるかなと思ってます、
うんうん、そうですね、
はい、でまあ、そのまま、2点目のところにまあ、プッシュ通知の許諾率っていうのも今後より重要されるんじゃないかっていうですね、うん、まあ、ここは、まあ、IDFA の取れなくなってくると、まあ、そもそもこうリターゲットとか休眠復帰っていうところがしにくくなるので、うん、まあ、よりこう手段としてはプッシュ通知みたいなですね、うん、方法で、まあ、ユーザーを、まあ、眠らせないとか、うん、まあ、あんまりこう休眠してユーザーはあんまり意味ないんですけど、うん、まあ、こうリテンションさせる方法としてプッシュ相対的に重要になるかなと思って、うん、文脈で書いてもらったかなと思います。
そうですね、うん、
あたりは重要っていうハテナに関しては重要ですっていうところだと思います。なんかこのあたり、はい、まあ、リプロもいろんなのに、まあ、許諾率もね、あのポップアップ出しますけど、こう一般的な成功パターンとかどういうことに気をつけたらいいとか皆さんあったりしますか？
そうですね、結構あの許諾ダイアログを出すタイミングが悪いアプリさんもあるかなと思ってまして、うん、まあ、ユーザーさんが何もメリットを感じてない状況でいきなり、うん、送りますって言われてもびっくりするじゃないですか、
うん、
じゃなくって何かしらそのどういう情報を送るのかっていうところを明示するのと、どれぐらいの頻度で送るのかとかっていうのをまず何かしらで明示するところ、うん、でもう一個が出すタイミングっていうのをその人さんがアプリに対して価値を感じた直後ですね、うん、に出す。マッチングアプリちょっと例にとると、うん、マッチングアプリの場合であれば、マッチとか、うん、あとお相手にメッセージを送った後とかのタイミングで、うん、相手から返信が来たとき送ります、だから、ね、って言えば分かりやすい、うん、っていうふうに、やっていくと結構この辺っていうのはもうちょい上げる余地あるんじゃないかなっていう気はしますね、うん、
そうですね。だしなんかただあまりにもそのアハ体験感じるポイントが全ユーザーに対して母数ちっちゃすぎる、そう結局あんないから、ね、なんだかんだこうトップに近いパネルの上じゃないかみたいな、そのバランス難しいですよね、うん、
この辺あのタイミーさんですね、が結構事例としてすごいいい事例を挙げてるので、ぜひあのタイミープッシュ通知許諾事例とか調べると多分出るかな。
なんかスピーカーデックとかで、はいはい、エンジニアの方が出してると思います。ちなみにこの辺大手さんってこうやってます。そんなにこうプッシュこれからかなという感じがするんですか。
そうですね、うん、ちょっとそこ正直なんですかね、強化できてないというかすべきなんですけど、うんうん、まあ、割とそこのなんかこう数値をどういうふうに見ていくかみたいなところの体制作りで一旦止まってるんですけど、うんうん、ただ今後そうですね、 IDFA が取れなくなって、その実際入ってきたユーザーのいかにリテンションを高めるかみたいなところがやっぱ大事になってくると思うんで、まあ、そこは強化すべきかなと思ってますね。
まあ、特に御社だとこう、まあ、検証とかってね、はい、うん、これは欲しくないけど欲しいみたいなユーザーさんによって違ったりするから、はい、なんかそのあたりをちゃんとこう、うん、キャンペーン的に ね、プッシュの、はい、必要そうになってると思います。あと3つ目の、まあ、そもそも休眠させないための施策は書いてありますけども、まあよく言われる話であるんですけれども、もう一度寝てしまったユーザーをですね、うん、まあそれはリタゲも同じかなと思うんですけども、うん、起こそうとするのも難しいかなと思って、うん、まあ、ちゃんとオンボーディングからユーザーのロイヤルになるまでっていうところの体験をこうちゃんと作っていくことが重要っていう話です。
寝る前に手を打とうってところですね、
うん、そうですね。なんか実際大手でもそこのプッシュの施策はやってるんですけど、なんかそのリテンション継続率を上げるものと、あとその休眠防止と休眠復帰っていう3つのプッシュがとしてあると思ってて、で割とそこの、継続率みたいなところで全体プッシュの、まあ、懸賞品追加しました、だまし商品とかキャンペーン通知みたいなところ送ってるんですけど、その時に全体の DAU が 20% ぐらい上がるんですよ、プッシュ打った時に、はいはいはい、なんで割とそこの域かなって、でその次の段階に休眠防止のユーザーのセグメントにこうプッシュを、そのユーザープッシュとかをこう今やってるっていう状態ですね。
ちなみにその休眠防止っていうのの対象になっているユーザーって、はい、なんかなんですか、こう休眠一歩手前っていうのをどういうセグメントで判断してるの、
はい、ですね、Google の中チャーンプッシュみたいなやつですよね、はい、なんでGoogle 側で定めた休眠しそうなユーザーに当たってるっていう感じなんで、こっち側でセグメントは切ってないっていう状態ですね、はいはいはい、
プレディクション機能、
ね、あ、そうですそうですそうです、はい、吉野に送ってくれるみたいなやつです。
シグナルをちゃんと見てくれるやつです、はい、ありがとうございます。あと、まあ、時間、これが最後の時間かな、はい、うん、マーケティング全体っていうところで、まあ、締めたいなと思ってるんですけれども、うん、まあ、ここにはIDFA のですね、まあ、あくまで仕様の変更の一つといえばそれまでなんですけれども、うん、まあ、これを起点にこうよりマーケティングそのものを考えようみたいなランクです、ね、うん、結構あの IDFA のこの変更が発表された時も何人かの方がノートが書かれたかなというふうに思うんですけれども、うん、まあ、このあたりのこう対局を捉えて、まあ、一集客担当だった方がこうサービス改善になるとか、プロダクト側に目線がいくとか、なんかそういう動きは果たしてあるのでしょうかっていうところを結構伺いたいんですけど、まあ正直個人的には結構懐疑的ですと思ってるんですけど、どうですか。
そうですね、まあ、そのおっしゃる通りというか、まあ、AT こう実装ゲーム化された時に IDFA が取れないボックスっていくってなると、まあ、結果じゃあ今ある データというかユーザーの情報とかから、まあ、いかにマーケにこう施策を落とし込んでいけるかみたいなことだと思うんですけど、そのときに、ま、そのマーケと CS チームの、ま、もっとこう密度を濃くするというか、ま、そこの連携が大事かなと思ってますね。はい、で実際にその、ま、施策ベースで言うと、ま、うちの場合とかだとユーザーに、ま、インタビューとか、ま、そのレビューの内容とかですね、ま、例えば検証品でスイッチとかキーみたいなところが人気のあの商品になるんですけど、そういうのを、まあ、データを拾ってきて、で実際にそれをクリエイティブに反映させる CV だったりとかっていう施策がありますね、
うん、じゃあもう本当に動きとしてチーム間の強めようっていうのも実際やられてる
とか、うん、そうですね、まあ、結構人数が少なくてそこも密にお互い関わり合ってるっていうところなんですけど、まあ、そういう意識をお互いが持ってるだけでも割とそこはスムーズにこう意見を交換できるのかなと思ってますね。
そうですね、結構なんか CS 向けだとやっぱりカスタマーサービスの部署と、うん、まあ、プロダクトの部署は結構近いところにあったりするんですけど、うんうん、マーケットってこうちょっと離れたりするかなと思って、はい、うんうん、そこはなんかこう直接ね、まあ、目黒さんって言うてもこう新企画とか一番メッションかなと思いつつ、うん、はい、そこをより強くするために、うん、まあ、CS 側の連携も強めるっていうなんかすごいいい動きだなっていう、うんうん、はい、思いました。なんか他にあと今後こういうこともありえるかなとかってありますか？チーム変えちゃって。
ああ、そうですね、うん、チーム変えっていうのはないかなと思ってますね。なんかそうですね、そこをがどういう、なんだろう、 KPI でどこの指標っていくのみたいなので、うん、結構そこって調整する人というか全体を見る人みたいなところになっちゃうと思うんで、わりとその前のプロでプロというかその CS マーケーの、まあ、全体を見る人同士でそこのこう筒になるみたいなところが実際には一番大事かなと思いますね。
ただ会社全体で言うと、はい、まあ、さっきのこう CRM とか、うん、サーチアドとかはより強化しようっていう話はある、
うん、そうですね、
うん、なるほど。まあ、そこに対してこう人増やすかどうか置いといて、ある程度リソースはもうちょっと寄せようね、うん、
はい、
なんか稲田さん事例ベースとかでとか、まあ、稲田さん自身的にこの辺の仕様の変更に対する業界全体とかマーケターの動きってなんかあったり。
そうですね、まあ、そもそもやっぱりユーザー識別できないという前提プラス、それによる、なんだろう、リターゲティングとかの難易度が上がると考えると、そもそもその普及から定着マネタイズシェアっていうところの部分ですね、いわゆるそのアーラモデルなんですけども、うんうん、このモデルを全部俯瞰してみる人がやっぱり必要かなとは思っています。なので結構あのマーケターっていうのが 4P の中だとプロモーションに寄ってるっていうのは、まあ、概してあるかなと思うんですけど、この部分が結局刈り取り型だと今後は結構勝てなくなってくるので、よりそのエンゲージメントマーケティングっていう領域なのかな。全部のパネルをちゃんと俯瞰してアプリ内外のデータを相互にフィードバックして KPI を共有して、プロダクトを改善していくっていうところがより重要になってくるんじゃないかなという気はしてはいますね。
まあ、本当に目黒さんがおっしゃった、うん、CS から情報を取るっていうところもその一つかなと思います、うんうん、
ね、
広告精緻なデータが取れない分、まあ、プロダクトの中からなのか、うん、まあ、CS みたいなカスタマーサポートなのか、うん、果たしてはたまたそのユーザー自身に伝えに行くなのか、うん、なんか他のところでこう情報を保管したり、うん、まあ、そこに応じてこうレイヤーを置いて全体を見ながら自分のミッションを、ね、達成するっていうところは今後必要になってきそうかなと思います、はい、うん、ありがとうございます、はい、はい、ちょうど55分ぐらいなので質問とかですかね。 QA がでも今のところそんなに来てないのかな。、うん、ノー QA
ちょっとあれかな、
はい、まあ、結論のところをですね、ちょっとラスト5分で改めてお話ししていきたいと思いますけれども、ちょっと読み上げます。効果計測、完璧に計測できない前提で意思決定が必要というところと、まあ、マクラの視点で効果の判断をする重要性とか、で、まあ、戦略とか戦術レベルの話だと、まあ、新規ユーザー獲得は、まあ、先ほど、目黒さんおっしゃった通り、まあ、サーチアドとか ASO の強化っていうのはあり得るかなと思うと、まあ、アプリ内マーケティングも、まあ、その休眠させないためにですね、CRM 策より重要になるかなと思うと、まあ、マーケティング全体に対しては、まあ、もちろんいきなりこうこの変更によって一担当者のミッションがユーザー獲得じゃなくなるとかそこまではないかなと思うんですけれども、まあ、よりこう担当者レベルの方だとしても、まあ、よりこう指導、ね、体験設計とか、まあ、チーム間のですね、CS とマーケティングの取り組みとかが、必要になってくるのかなというふうに、ます、はい、で、もっと詳しく知りたい方はという結構宣伝なんですけれども、特に獲得に関しては、まあ、ASO 無料診断とは書いてあるんですけれども、まあ、ASO 以外のところもですね、我々お話ももちろんできますし、リプロに関するお問い合わせというと、まあ、ちょっと今日リプロのお話そんなにしてないんですけれども、まあ、我々どちらかというとさっきの B のところかな、まあ、休眠復帰とかエンゲージメントっていうところにおいてですね、まあ、いろいろ、ツールとしてとそしてできる会社ですので、もし気になる方はぜひお問い合わせくというような感じですかね、はい、あと最後にですね、ごめんなさい、ウェビナーのアンケートをですね出させていただいてます。で、お答えいただいた方にですね本日のスライドの資料ですねお送りができます。 もし、まだお時間がある方はですね、ぜひ、回答ください。あ、ありがとうございます。1件来た。はい、あ、1件ですね、ご質問来たので、じゃあちょっと、残り時間をさせていただきます。本日ありがとうございました。プッシュ通知は IDFA の許諾を取れなかったユーザーに対する2度目のアプローチは何か対応されますか？うん、おー、すごい。素
晴ら
し
い。私も拒否されちゃったパターンですね。
どうしよう。うん、
そうですね。まずその1回目に出すソフトウェアで、まあ遠慮するというか、今は誰みたいなボタンを作って、1回その純正のダイアログを出すユーザーを保持するみたいなところが必要だと思ってて、でその保持したユーザーにまた2回目のダイアログをいつ出すのが最適なのかは、まあ、AB テストが必要かなと思うんですけど、単純にそのデイワンのリテンションレートが例えば 50% ぐらいが平均値だとしたら、まあ、割とそこに出すのがユーザーの母数がってとこを考えると、そこへ出すのが効果的かなと思ってます。でそもそもその、オプトイン率が 10%×10% みたいな話で、まあ、その掛け算で 1% ぐらいですねみたいな平均値の話ってあると思うんですけど、そのメディア側で 10% のユーザーが例えばオプトインしてくれたとしたら、その配信されてる案件の広告主の先でも、その中の 10% の人しか広告主側でもオプトインしないのってあんまり考えてて、割とそこで、なんですか、メディア側の母数、取得率の母数が上がれば上がるほど、ね、広告もそこの母数は大きくなるかなと思うんで、割とそこのメディア側の対応、まあ、広告主側もなんですけど、まあ、ダイアログのそこの取得率上げるみたいなところは大事かなと思ってますね。
ありがとうございます。はい、まあ、その最初に許諾しなかった人たちをちゃんと取っていくっていうのが、はい、うん、結構汎用的に、そうですね、はい、必要な部分かなと思います。はい、なんか稲田さん
全部それでおっしゃっていただいたんでいらなかったな。
それです。
ごめんなさい。
はい。はい。ではですね、お時間もほとんど1時間ですね、消化しましたので、後ほどアンケートをいただいたりとか、あと後々にですね、やっぱりここを聞きたいみたいな方はですね、まあ、お気軽にアンケートに記入いただいたりとか、我々資料の中であれば。しかツイッターとかも、はい、貼っていたとは思うので、まあ、直接、個人宛てにですねご連絡をいただいてももちろん大丈夫ですので、ぜひですね、今日の元に、まあ、くるくる詐欺であるんですけれどももうすぐやってくるですね、IDFA の、アプリマーケティング、練られてみてはいかがでしょうかという形で、本日終わらせていただきます。では、目黒さん、稲田さん、本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
皆さんも聞いただきありがとうございました。
ありがとうございました。